島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
浪江町から避難先を移動された方々へお知らせです。避難先を移動された方は避難住民届の提出をお願いいたします。移動先がわからないと町からの情報、広報誌、各種通知、お知らせなどが届かなくなりますのでご注意ください。避難住民届に関するお問い合わせは浪江町総合案内 0243-62-0123 0243-62-0123 までお願いします。浪江町からのお知らせでした。
フードプロジェクトについて足立高校のプロジェクトメンバーの皆さんの発表をお聞きいただきます。
本校は福島市と郡山市の中間に位置する二本松市にあり、県内初のユネスコスクールとして生徒9名、教員2名の計11名で活動しています。今回日本の農業と世界の農業に着眼いたしました。今回の活動は ACCU ユネスコアジア文化センター主催のもと、福島県立足立高等学校とインドのグスパランバ高等学校、広島県立安古市高等学校の3校で行いました。活動のテーマはフード&エコノミー、食と経済としました。活動の目的は食を通して持続可能な生活と社会を考える、世界と日本の農業が直面する問題を解決する糸口を発見し、私たちができることを探ることにあります。
ここからは今までの活動内容についてお話しします。はじめに、私たちは自分たちが将来住みたい幸せな村がどういうものかを考えるためにワークショップを行いました。この活動ではメンバーを2つのグループに分けて行いました。1つのグループでは作成した村を小浜村と名付けました。この村の特徴は中央にみんなが集まれる広場があり、交流がしやすいという点です。もう1つの村には舞浜村と名付けました。この村の特徴は山、川、海があり、自然が豊かなところです。この活動をしている中で自分たちの考えた村には農地が少ないことに気づきました。このことから私たちが将来の農業についてあまり考えていなかったことが分かりました。次に、今回の国際共同プロジェクトの目的でもある他地域との交流をするためにスカイプでインドのクスパランバ高校さんと、今回のフードプロジェクトの共同メンバーである広島県立安古市高校さんとスカイプをしました。インドとのスカイプでは予想以上に接続が不安定だったため15秒ほどしかスカイプをすることができませんでした。しかしインドとのスカイプがつながった時はプロジェクトメンバーが皆歓声を上げ喜んでいました。相手の生徒の様子を少しだけ見ることができましたが、交流がほとんどできず悔しい思いが残りました。エスフリーチ高校さんとは2回スカイプを行いました。1回目のスカイプではお互いの取り組みを発表しました。2回目のスカイプではインドとの交流をする練習として 英語で自己紹介や今までの取り組みを発表しました。とても難しく緊張もしましたが、楽しく有意義に過ごすことができました。次に農業についての全般的な知識を深めるために JA 道の川足さんへ訪問しました。 JA の皆さんは福島県の農業について幅広く知っています。そこで野菜や米のデータや流通の仕組みを知るためお話をいただきました。その他にも大震災直後の放射線量が基準値を超える米の廃棄の方法、そして現在は風評被害が減ってきているという現状を知ることができました。後継者が不足してあることが分かりました。さらにユネスコアジア文化センターでフードプロジェクトを取りまとめている斉藤さんにもお話をお伺いしました。そんな中、インドでも日本と同じく後継者問題が深刻であることが分かりました。後継者問題を解決するためにどうするか、皆さんに伝えるためにどうすればいいのかなどを話し合いました。実際に農家をしている人の話を聞くために、地域で農家をしている七草農園関元弘さんのお話をお伺いに行きました。天候で味を左右されてしまう苦労や美味しくできた時の喜びを知ることができました。関さんも JA さんと同じく後継者問題が深刻化していることを話していました。後継者問題を解決するために自分たちから行動を起こしていくことが大事だということを話していました。
このような活動の中で私たちに変化が訪れたものがあります。それは意識の変化です。特にこの意識の変化の中でも農業に対する意識と食に対する意識が大きく変わりました。農業に対する意識では、この活動の以前は何も知らないというのが実情でしたが、農業は植え付けから収穫まで計画的に行われているということが分かりました。食に対する意識では、普段何も気にせず食べていたものが、活動後は産地や生産者のことが気になるようになりました。
私たちはこの活動を通して次のようなことを知りました。農業をしている方や、後継者が不足しているということ、さまざまな立場の人の農業に対する考え方などです。また活動の中で感じたことは、私たち自身実際の農業に従事している方にお話を伺わなければわからなかったことも多かったので、実際に従事している方に話を聞くことが大切だということを感じました。また活動してみて初めて得る知識があり、活動の中で学ぶことができました。プロジェクトは私たちの意識を変えるきっかけとなりました。その中でも私たちが特に注目したことが、農業をしている方や後継者の不足です。活動を進めていく中で自分たちで調べたり、農家の方に話を聞いたりして、農業がなくてはならない大切な仕事だと知ったからです。後継者が減っている原因は、農業のことを十分に理解していなかったり、経済面でやりたいとは思わないなど原因は挙げられると思います。実際に農業の実態を知らない方は多いのではないでしょうか。そんな原因を少しでも減らすために必要なことは、私たちが今回知った情報を発信すること、農業について少しでも考えてもらえるように訴えかけること、実際に農業を体験できる機会を作ること、自分たち自身が行動を起こすことなどではないかと考えます。農業に従事する方の不足という問題を解決するために、私たちは考えるだけではなく実際に動くために次のようなアクションプランを考えました。まず農業体験です。農業体験などが組み込まれたツアーを旅行会社に協力してもらい行うことや、ペットボトルやバケツ、プランターなど身近なものを使い、比較的簡単に育てることができる野菜などを育て、農業を体験することができるようにしようというプロジェクトです。このプロジェクトは農家の関さんの、消費者にも作る喜びと食べる喜びを味わってもらいたいという言葉から生まれました。次に野菜の塗り絵や絵本、ゲームなどです。子どもたちに農業や食べ物に興味や関心を持ってもらうために、野菜の塗り絵や野菜の育つ過程の絵本などを作る、画面の中で野菜を育てることができる野菜ゲームアプリを作るというプロジェクトです。次にベジパッドです。ベジパッドは野菜の育て方、旬の時期など野菜の情報を掲載しているホームページを作り、多くの人に野菜を理解してもらおうというプロジェクトです。次に老人ホーム農園です。老人ホームを利用しているお年寄りの方が野菜を育て、何らかの形で販売し、売り上げを老人ホーム利用に充てるというものです。これらのアクションプランの中からできるものを次年度からやっていきたいと思います。活動を通して伝えなければ何も始まらない、発信しなければゼロと同じということを学びました。これを機に一人一人が農業について知り、農業の問題について考えてみましょう。
つの時代も日本の道のスペシャリストたちが数多くの伝統を守りながら進化を刻み込む。日本の高級車を作り続けるという精神のもとに、日本生まれ日本育ち、クラウン福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。